皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。最近週1投稿を心がけているんですけども、ちょっと体調不良が続いていたので遅れて週の半ば、金曜日になりますね、半ばどころじゃないですけども、かなり時間がずれての更新となってしまいました。はい、今は2月の中旬なんですけども、今週はバレンタインがありました。今年2024年のバレンタインは皆さん水曜日だったんですけど、どんな一日でしたか？私は通常2月が繁忙期になる仕事をずっとしているので、こうバレンタイン当日っていうのは毎年ただの平日にしかなってないんですね。特別なことは何もありません。今年はバレンタイン直前にコロナにかかって、それで今も家にこもってるんですけど、最初祝日に女子会をする予定、ギャレンタインズデーをしようって友達と盛り上がってたんですけど、それももちろんキャンセルだったし、あと仕事関連も全部キャンセルして、今週1週間自分の部屋にこもっています。なのでもし今年のバレンタインの過ごし方に何か不満がある方がいれば元気を出してください。私は鼻水をずっと出しながらベッドに横たわっていただけでした。昨日に関しては熱が39度から下がらなくて本当に何もしてない。ただピンクの可愛いバスローブにくるまれて横たわってただけでした。恋人もいなければチョコも食べてないです。食欲なんてありませんでした。だけど滞ってたディボーションのキャッチアップができて、神様といい時間を過ごせました。世の中の人はねデートをする日だったかもしれないけど、私は神様との時間を過ごせたから、まあそれはそれでいいかなと思ってます。はい、で私は毎年バレンタインは平日でしかないって言ったんですけど、まあ休日の時もあったかもしれませんけど、基本的には平日で仕事をしていることが多くて、でバレンタインにそもそも興味があんまりないんですね。っていうのも今まで職場でこう男性陣にチョコを渡す雰囲気とかもなかったし、一人暮らしだったからそんな特別感を出るようなこともしてないし、で繁忙期だからそれどころじゃないんですよ。2月ってもう本当一刻も早く家に帰るために仕事をとにかく終わらせるのに必死になってる時なのでね、ってなるとそんな暇がないというか、でそして何よりも恋人がいない。これまで自分の過去の恋愛についてこのポッドキャストで話したことってあまりなくたんですけど、こう結婚の話とかはねしてたけど、実際の自分の恋愛についてはあまり話してなかったんですけど、もう私かれこれ8年近くお付き合いみたいなものをしてなくて、なので恋愛のエキスパートではないです。でもこの独身シーズンを通して本物の愛っていうのをしっかりと味わうことができています。2月はちょっとそういう、まあ、バレンタインにちなんでっていうのもあったし、私が本当はこのポッドキャストを作った時に一番話したいって思ってたトピックが恋愛に関してっていうのもあったので、今月はその恋愛っていう、なんだろう、トピック、テーマにフォーカスしてお話をしたいなっていうふうに思っていました。なので今日はその本物の愛についてお話をしたいと思います。ちょっとまだ鼻声というか、全然調子が戻ってないので聞きづらいところもあるかもしれないですけど、聞いてもらえたらと思います。まず、皆さん、今幸せでしょうか？人間関係、仕事のこと、学校のことだったり、将来のこと、もしかしたら過去のことで悩んだり、悲しんだりしていますか？それとも、もうすべてを手に入れたような、まるで天下を取ったような、幸せを噛み締めるシーズンにいるでしょうか？その悲しみ、もしくは幸せは何から来ていますか？何がその要因でしょうか？その悲しみ、もしくは幸せは、いつから続いているものですか？よく賛美の歌詞の中でこんなフレーズが出てきます。私は神様だけが必要。神様だけが私を満たしてくれる。そんな信仰者としての人生を私たちは送れているでしょうか？これは私自身がよく自分に問いかけることでもあります。好きな賛美歌の中に、賛美の中に、ワーシップソングですね。海外のものなんですけど、Give Me Jesus っていうのがあって、その曲を聴きながら私違うことを考えてしまうんですよ。なんかリンクする思い出とかがあって、でもそれってまあイエス様また関係ないかって言われたら、まあ関係ないこともないけど、まあイエス様のことを考えながら聴くっていうのではなくなってきちゃってるから、なんか本当に私は イエス・キリストだけが必要ってこの曲の通りに思えてるんだろうかっていう、その矛盾について考えるようになりました。でもこれってみんなに共通することだと思います。何度涙を流しながら神様に祈ったでしょうか。彼と付き合えれば私は幸せになれるっていう祈りをしたかもしれません。この仕事に就ければ私は成功したと言えるのにって、そういうふうに嘆いたことがあるかもしれません。もしこれが手に入りさえすれば私は満たされる、もうこれが最後っていう欲しいものを願う、まあ、神様に買っていいみたいな感じで説得する祈りをしたことはありますか。でもこの世の創造物、神様が作ったもの、もしくは私たち、神様から作られた私たちが作ったもの、そういう創造物は私たちを満たすことはできません。だって創造物はいつか朽ち果てるからです。その幸せはもう何年も同じ強さで持続しているものでしょうか。あなたが今感じているその幸せは一時的なものではないでしょうか。さっきのこういう祈りをしたことないっていうふうに言った結婚とかについてなんですけど、ちょっとそれ一つ一つ考えてみましょう。結婚が幸せの絶頂とは限りません。結婚にも苦難はあります。結婚はステータスじゃなくて人生そのものです。だから悲しいことや苦しいこと、苦難もあります。結婚していないからといって私たちが劣っているっていうことでもないです。結婚はステータスではありません。仕事もそうです。仕事は社会的地位を証明するものではありません。神様と隣人に使えるための手段です。ということはやっぱり困難もあるし、もっともっとってなるのは良くないことです。一般論としても聖書的にも貪りは人を滅ぼすと言われています。物理的なものはどうでしょう。永遠じゃないですよね。全てはいつか壊れます。永遠ではありません。喜びは一時的なものです。私たちが絶望するとき、そのものは私たちを助けてくれません。私たちを満たしてくれません。一時的な満たしです。物理的なものや、こう、世俗的なものを全て憎めっていうふうに言いたいのではないです。なので、勘違いはしないでください。なんかそういうものも神様が意図して作ってくださったものです。私たちが喜べるように、私たちが人生楽しめるように作ってくれたものです。だから、ただ優先順位っていうのがある。優先順位が違うっていうのが言いたいことです。人間は生きるために水分が必要不可欠ですよね。でも、ジュースばっかり飲んでると健康的ではなくて、おそらくいずれ病気になってしまいますって死にます。水分にもいろいろあるけど、やっぱり人間は水が一番必要です。不可欠です。私たち創造物は違う創造物で完全に満たされることはできません。そういうふうに作られてないからです。創造主である神様によって満たされることができます。神様によってしか満たされないです。その創造主である天の父なる神様は私たち人間を作っています。だけど、私たち人間を作った時、アダムとエヴァの時代、人間に罪が入ってしまいました。汚れた私たちは清い神様と一緒にいることができなくなってしまいました。神様が清すぎて、罪人の私たちはその清さに近づくことができなくなったからです。神様に近づくためには、私たちは神様が最初に私たちを作った通りの形に戻らないといけません。私たちのこの罪が清められないといけないのです。だから神様は、一人子であるイエス・キリストを地上に送って十字架にかけました。生贄を捧げることで、犠牲を払うことで私たちを買い戻したのです。そのイエス・キリストの血潮で清められた人のみが神様と共に暮らすことができます。永遠の命が約束されます。この世のものに永遠はありません。だけど、神様の愛に。ちょっと噛みましたね。この世のものに永遠はないです。だけど神様の愛は永遠です。朽ちません。主はアルファであり、オメガである。始まりであり、終わりであります。私たちのすべてです。本当に満たされたいなら、本当に幸せになりたいなら、イエス・キリストを愛してください。イエス・キリストだけが私たちを満たしてくれます。じゃあなぜ私たちが 神様だけが私たちを満たしてくれると言えるのでしょうか。聖書箇所を読みます。詩篇139章1節から6節。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられます。遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏せるのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に登るとき、登る前に、何としよう、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びつきません。14節から18節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神様は私たちのすべてを理解しています。ただ認識してるだけじゃないです。深く理解してくれています。ただ知るっていうのと理解しているとには違いがあります。神様は本当に一つ一つあなたのことを理解してくれています。あなたの必要も痛みも傷も、どんな小さな祈りも涙も全部です。何か願ったこと、祈ったことが実現するように思えないとき、忍耐を持って祈り続けましょう。神様は私たちの心をすべて知っています。祈りが足りないなんてことはないです。神様はそんな不器用な方じゃないです。私たちのどんな短い祈りもすべて聞いています。それだけじゃないです。私たちの必要をすべて知っておられます。そして私たちに計画を持っておられます。もちろん神様の計画だから、全部が全部私たちの思い通りになるっていうことはないです。だって神様のご計画は神様の国の、神の国の完成と回復だからです。だけどその過程の中で私たちが神様と親子としての関係を持てるように、周りの人たちが私たちを見て私たちの神を崇めるようになるために、私たちに神様が愛してるよって語るために、私たち一人一人にも計画を持ってくださっています。私たちは自分のことをそんなには理解してないです。ね、なんか分かってるって思っても分かってないこととかってたくさんありますよね。その限られた理解の中で、あれが必要とか、これがあった方がいいとか、どうしてそれがベストだって、本当に私たちを満たしてくれるものだって保証することができるのでしょうか。でも神様は私たちを理解しておられます。神様は私たちの髪の毛の本数を知ってるなんていう聖書箇所も書かれていますけども、座るのも立つのも知っているんです。神様はずっと私たちのことを見てくれています。ずっと聞いてくれています。まどることもなく、他のことで忙しいからちょっと今は待ってね、今無理だから、なんていうことは絶対になくて、いつも共にいてくださいます。私たちが神様の助けを求めるとき、私たちが神様に嘆くとき、必ず神様は近くに来て聞いてくださいます。聖なる方、全能の神が私たちを引き寄せてくださってるんです。その愛を受け取りましょう。人は誰かにハグされたとき、それを受け取るしかないです。だってもうすでにハグされてるから。この愛を努力して勝ち取らなくていいです。私たちは神様の愛を稼ごうとしなくていいです。もう差し出されてるんだから、それを受け取るしかないです。神様はあなたを本当に愛してます。私たちもイエス・キリストを愛して、神に栄光を返しましょう。これが本当に私たちを満たす方法です。私たちはそういう風に作られたから、神様を賛美するように、神様を崇めるように私たちは作られています。そうやって、作られた通り、マニュアルに書いてある通り、説明書に書いてある通り、私たちが暮らすことで、
私が生きることで、私たちは本当の目的を果たすことができて本当に満たされます。すり減ることがなく、神の愛によってどんどんどんどん神の似姿に変えられていって満たされて、より良い人生を送ることができます。皆さん、神様の愛を受け取りましょう。はい、ということで今日は、本当の愛について皆さんとお話しましたが、いかがだったでしょうか。こんな感じで次回もちょっと愛っていうのをテーマにしてお話をしていきたいと思います。次回もまた皆さんとお話しできることを楽しみにしています。バイバーイ。